このテープでは、県政だより33高知2016年8月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字報紙団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、奥四万十博その8、須崎市のドラゴンカヌー大会、ピックアップ1、2ページ、地産外消のさらなる拡大に取り組んでいます。ピックアップ2、3ページ、福祉・介護の仕事を目指す方を応援します。特集1、4ページ、南海トラフ地震対策を全力で推進中。特集2、5ページ、今年もやるぜよ、高知家の食卓、県民総選挙2016。連載コーナー、2016奥四万十博、6ページ、須崎市の須崎市ドラゴンカヌー大会とシーカヤック体験。県立施設のご案内7ページ。美術館その1、怪獣映画の上映会。その2、ガラスの作品展。歴史民族資料館。前田博士の写真展。牧野植物園その1、夜の植物園。その2、食虫植物とアリ植物展。その3、昆虫と植物の企画展。文学館その1、島田由香の絵本原画展。その2、モビール作りのワークショップ。野市動物公園その1、夏休みの特別講習会。その2、夜の動物公園。坂本龍馬記念館、龍馬のパネル展。芸生天文学習館その1、天体観測学習会、その2、惑星の観測、埋蔵文化財センターその1、遍路展、その2、戦国時代の四国の展示、その3、展示の報告会、高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ9ページ、最後に、8月1日付、高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせ10ページ。募集その1、県営住宅の入居者。その2、高知県芸術祭文芸賞の作品。その3、全国農業担い手サミットの大会テーマ。その4、高知家ポジティブコレクション。その5、夏のボランティアの参加者。試験その1、高等学校の卒業認定。その2、職業訓練指導員。その3、高知県職員と警察官の採用。講座その1、消費生活講座。その2、林業学校の木造建築コース。お知らせその1、ひとり親世帯の就労相談。その2、個人事業税の納期限。催しその1、高知江ノ口養護学校の1日体験入学。その2、高等技術学校のオープンキャンパス。その3、共同の森フォーラム。その4、8月のファイティングドッグス。その5、8月の高知競馬。以上が目次です。8月号の表紙は、須崎市のドラゴンカヌー大会です。地元高校生が自分たちが作ったドラゴンカヌーを須崎市に寄付したことから始まった大会。毎年須崎祭りの3日目に行われ、今年は8月7日日曜日に開催の予定です。天候の悪い場合は8月21日に延期されます。入り組んだ地形が竜に例えられ、穏やかな内海の裏の内湾のコースに選手、応援や見学の人たちが数多く訪れ、白熱したレースが繰り広げられます。表紙では、多くの観衆が応援する中、4艇のドラゴンカヌーが熱い戦いを繰り広げている様子を紹介しています。以上で表紙を終わります。
次は、ピックアップその1です。地産外消のさらなる拡大に取り組んでいます。まずは昨年度の高知県地産外消公社による取り組みについてご紹介します。高知県地産外消公社による県内事業者への 外商活動サポートによって、昨年度の成約件数は前年度の4393件に対して6555件、成約金額は約20億円と、前年度の平成26年度が約16億円を大きく上回り、過去最高となりました。また、アンテナショップ、まるごと高知についても、昨年度は約67万人のお客様にご来店いただき、前年度を3000万円上回る、過去最高の4億7000万円の売り上げとなりました。これらの背景には、大規模展示商談会への出展などによる外商機会の拡大や、メディアを活用した県産品情報の発信など、地産外商の施策を年々強化してきたことなどが一因として挙げられます。そして、何と言っても、多くの県内事業者の皆様が熱意を持って地産外商活動に参画され、経験やノウハウを蓄積されたことが大きな要因となっています。このように官民共同で取り組んだ結果、外商に取り組む県内事業者や取引先の増加、商品の開発、磨き上げが進み、次の通り本県の地産外商に向けた知力が着実についてきました。展示商談会への出展事業者数、平成22年度は延べ34社だったのに対して、昨年度は延べ553社。卸小売店などの取引先数、平成23年度は350社だったのに対して、昨年度は942社。プロモーションによる広告費換算効果、平成22年度は約800品目だったのに対して、昨年度は約1700品目。1取引あたりの成約金額、平成22年度は約17億円だったのに対して、昨年度は約60億6000万円。以上、県産品の売り込みなどに関する相談は、高知県地産外商公社高知事務所。電話 088-855-4330。 ホームページ http://www.marugotokochi.com/ts/ までお問い合わせください。次に、高知県版、HACCP認証制度についてご紹介します。食品の安全性に対する消費者意識の高まりとともに、大手量販店などが製造元に求める衛生基準は年々高まっています。県では食品加工分野の外商のさらなる拡大に向けて、高度な生産管理に段階的に対応できるよう、高知県版 HACCP 認証制度を今年6月より開始し、相談窓口の開設や研修会の開催、アドバイザーの派遣などを行っています。以上、HACCPに関する相談は、電話 088-821-8966 までお問い合わせください。県では、活力ある県外市場に売って出る外商の推進と、市場が求める商品作りなど、地産のさらなる強化に向けて、これまで以上に新たな販路の開拓や生産管理の高度化などの取り組みを進め、拡大再生産の好循環につなげていきます。引き続き県内事業者の皆様の地産外商の取り組みをサポートいたしますので、 お気軽にご相談ください。以上について詳しいことは、県庁地産地消外商課電話 088-823-9738 までお問い合わせください。ホームページのアドレスは、http://www.perf.kochi.lg.jp/soshiki/12091/です。以上でピックアップその1を終わります。次はピックアップその2です。福祉・介護の仕事を目指す方を応援します。全国に先行して人口減少や高齢化が進み、介護を必要とされる方が増えている本県では、2025年に約900人の介護人材が不足することが見込まれるなど、福祉・介護の仕事の重要性が高まっています。このため、県では、新たに福祉・介護の仕事を始めようとされる方や、再就職を希望される方、短時間での勤務を望まれる方などを応援するため、8月13日に福祉就職フェアを開催します。福祉就職フェアでは、福祉や介護の仕事に興味はあるけれど、何から始めたらいいのかわからない。どんな福祉の職場があるか知りたい、などの疑問に、福祉・介護事業所の職員が1対1でお答えします。また、福祉・介護の仕事をより詳しく知れるミニセミナーも同時に開催。福祉・就職フェアの詳細は、開催日時が8月13日土曜日、12時から16時30分まで。場所は、高知市九反田の高知市文化プラザカルポートです。入場は無料。事前の申し込み、履歴書は不要です。服装も自由ですので、気軽にお越しください。以上、福祉就職フェアについての詳しいことは、高知県福祉人材センター、電話 088-844-3511 までお問い合わせください。ホームページは http://www.fukushi-jinzai.com/ です。その他の詳しいことは、県庁地域福祉政策課、電話088-823-9631 までお問い合わせください。以上でピックアップのコーナーを終わります。
次は特集その1です。南海トラフ地震対策を全力で推進中。南海トラフ地震はこれまでおおむね100年から150年ごとに発生し、その都度本県は大きな被害を受けてきました。昭和21年に発生した昭和南海地震から70年が経ち、南海トラフ地震が発生する確率は今後30年以内に 70% 程度と見込まれるなど、切迫度が日に日に高まってきています。そのため県では被害を縮小するため、住宅の耐震化など、対策をさらに充実・強化・加速化しています。まずは南海トラフ地震対策行動計画によるこれまでの成果についてご紹介します。県では第2期南海トラフ地震対策行動計画に基づき、避難路や避難場所、津波避難タワーといった津波避難空間の整備や公共施設の耐震化などを進めてきました。これらの取り組みにより、最大クラスの地震が発生した場合の想定死者数は、東日本大震災の発生後に本県で推計した当時に比べ、大幅に減少する見通しとなりました。 しかしながら、さらなる人的被害の縮小に向けて、住宅の耐震化や津波避難対策の実効性の確保など、まだまだやるべきことは多くあります。次に、第3期南海トラフ地震対策行動計画についてご紹介します。第2期行動計画の成果や課題を踏まえて、本年度から第3期南海トラフ地震対策行動計画をスタートさせました。この計画では、地震による死者数を限りなくゼロに近づけるため、発災直後の命を守る対策を地域地域で徹底するとともに、助かった命をつなぐ対策についてもさらに掘り下げ具体化しています。その中でも特に第2期行動計画の取り組みにより見えてきた2つの命を守る対策と6つの命をつなぐ対策、1つ共通を合わせた合計8つの課題について重点的に取り組んでいきます。重点的に取り組むべき8つの課題は次の通りです。その1、住宅の耐震化を加速化。その2、地域地域での津波避難対策の実効性を確保。その3、避難所の確保と運営体制を充実。その4、地域に支援物資などを届けるためのルートを確保。その5、より負傷者に近い現場で医療救護活動を行う前方展開型による医療救護体制を確立。その6、発災直後に必要となる自衛隊などの活動拠点や仮設住宅用地などの配置計画、応急機機能配置計画を策定。その7、高知市の長期浸水区域における確実な避難と迅速な救助・救出の実現。その8、防災意識を高め、自助・共助の取り組みを進めるための啓発を実施。第2期計画までの取り組みによる人的被害は、東日本大震災が発生した直後の平成25年5月の推計では、住宅の耐震化率が 74%、津波避難早期避難率が 20%、津波避難空間整備率が 26% で、想定死者数は約4万2000人でした。そして住宅の耐震化率が 77%、津波避難早期避難率が 70%、津波避難空間整備率が 94% に向上したことにより、今年3月推計時の想定死者数は約1万3000人にまで減少しました。また、今後、第3期行動計画の取り組みにより、住宅の耐震化率を 82%、津波避難早期避難率を 100%、津波避難空間整備率を 100% に向上させることで、平成31年3月の想定死者数は約8100人にまで減少する見込みとなっています。さらに住宅の耐震化率 100% に向けて取り組みを拡充することで、死者数を限りなくゼロに近づけていきます。そして熊本地震から得た教訓を反映したさらなる対策の強化についてご紹介します。今年の4月に発生した熊本地震では、大きな揺れが複数回続くなど、東日本大震災では見られなかった事態が起こりました。これらのことを踏まえ、県では南海トラフ地震対策をさらに強化するため、特に次の3つの項目に関して、第3期行動計画のバージョンアップを図ります。その1、繰り返す揺れへの対応。複数回の大きな揺れに備えて、住宅の耐震化や避難所の耐震対策を強化。その2、避難所の運営体制を充実強化。 車で寝泊まりする避難者や要配慮者の方々へも対応ができるよう、避難所の運営体制や機能を充実強化。その3、支援物資などの円滑な配送。今年度より策定を予定している道路の寸断の可能性などを踏まえ、支援物資を確実に避難所へ配送するための物資配送計画に今回の熊本地震の教訓を反映。次に県民の皆様へ2つのお願いです。お願いその1、住宅の耐震化はお済みですか？熊本地震では住宅の倒壊によって多くの尊い命が奪われました。住宅が倒壊すれば、瓦礫の下敷きになって命を落としたり、津波や火災から逃げられなくなる可能性が非常に高くなります。また、瓦礫が避難路を塞ぐことで、近隣の方々の避難も妨げ、その方々の命をも奪うことになりかねません。県と市町村では、住宅耐震改修のための補助を実施しています。対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に建築された戸建て、長屋及び共同住宅などです。お申し込みお問い合わせは、お住まいの市町村役場までご連絡ください。お願いその2、県内一斉避難訓練にみんなで参加しましょう。9月4日日曜日に県内各地で地震による津波や土砂災害などの被害を想定した県内一斉避難訓練を実施します。地域の皆様がお互いにお声掛けの上、積極的なご参加をお願いします。時間や場所、参加方法などについてはお住まいの市町村役場までお問い合わせください。最後に、尾崎県知事から県民の皆様へメッセージです。県では第3期行動計画に基づき、県民の皆様の命を守り、助かった命をつなぐための対策を全速力で進めています。南海トラフ地震による死者数を限りなくゼロに近づけるためには、自助、共助、公助が一体となった備えを着実に進めることが重要です。県民の皆様におかれましては、住宅の耐震化や家具の固定など、自らの命を守る対策を行っていただくとともに、避難訓練をはじめとした地域の防災活動にも積極的にご参加くださいますようお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県庁南海トラフ地震対策課電話 088-823-9798 です。ホームページは http://www.pref.kochi.lg.jp/sonae-portal/です。以上で特集その1を終わります。次は特集その2です。皆様の一押しを教えてください。今年もやるぜよ。高知家の食卓県民総選挙2016。大手旅行雑誌の地元ならではの美味しい食べ物が多かった都道府県ランキングでこの10年間のうち6度も第1位を獲得している高知県。この高知の食を多くの観光客の皆様に堪能していただくため、今年も高知家の食卓県民総選挙を実施します。まずはその趣旨や概要をご紹介します。その1、高知家の食卓県民総選挙とは、全国的に観光客のグルメ志向が高まり、特に高知県へ旅行される方は、その半数以上が旅の目的の一つとして食を挙げています。そして旅先で地元の人が勧めるお店に行きたい、 というお声もよく聞かれます。こうした人数に応えるため、県民自らの投票でおすすめの飲食店やメニューを選出する一大イベントとして、平成25年から始まったのが高知家の食卓県民総選挙です。その2、皆様のおすすめの食の店をぜひ投票してください。県民の皆様の投票により、総合第1位と県内7エリアの飲食店舗数の得票上位約 1% となる高知市25、東部4、物部川5、嶺北3、仁淀川4、交番4、旗9の合計54店舗を選出します。はがきによる投票方法に加え、パソコンやスマートフォンからも投票していただけます。その3、高知県一押しグルメガイドを作成します。前回は選挙結果を活用したパンフレット、高知県一押しグルメガイドを作成し、県内外で13万部以上配布しました。観光客の皆様からは、これからも続けてほしいなどのお声をいただいています。今年は総選挙で上位を獲得した店名やメニューの紹介はもちろん、特集ページも充実させるなど、さらに便利なグルメガイドにします。その4、全国に選挙結果を発信して、高知県への誘客につなげます。県民総選挙の結果は、大都市圏のマスメディアとも連携して全国へ PR するとともに、旅行会社には選挙結果を活用した旅行商品を企画していただくなど、本県への誘客をさらに拡大していきます。また、観光客の皆様にきめ細やかな食の情報を提供することで、おもてなしの向上を図ります。それでは、高知家の食卓県民総選挙2016の投票方法をご紹介します。9月6日火曜日までに、33高知8月号についているはがき、またはスマートフォン、パソコンでご投票ください。例えば、朝食や昼食のみで営業している店舗、デザート類のみを提供する店舗などでも投票していただけます。投票いただいた方の中から抽選で素敵な商品をプレゼントします。多くの皆様の投票をよろしくお願いします。はがきによる投票の場合、33高知8月号についているはがき部分を切り取り、表面に氏名、住所、電話番号を、裏面におすすめする県内の飲食店、メニューを記入し、おすすめする理由、おすすめの時間帯を選択してください。そして切手を貼らずに、はがきを郵送していただくか、県庁1階県民室、または市長を含む各市町村役場に設置している投票箱にご投票ください。スマートフォンやパソコンによる投票の場合、高知家の食卓県民総選挙2016ホームページ内の投票ページへお進みください。投票はがきと同じように表示された画面に必要事項を入力していただき、送信ボタンをクリックすれば投票完了です。なお、投票は1世帯1票となります。はがきとスマートフォン、パソコンの二重投票はできませんのでご注意ください。また、ご記入いただいた個人情報は、集計及びプレゼントの発送のみに使用し、県が厳重に管理します。他の用途に使用することや、外部に漏れることはありません。皆様にご投票いただいた選挙結果は、10月上旬に公表する予定です。高知を訪れた観光客に、高知家自慢の食情報をご紹介するため、県民の皆様には、一人でも多くの方に、県民総選挙にご参加いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 以上について詳しいことは、高知県の食卓県民総選挙係、電話 088-873-8700 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://www.attaka.or.jp/sousenkyo/2016/です。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー2016奥四万十博です。4月よりスタートした奥四万十博の一押しイベントと体験メニューを季節に合わせてご紹介します。まずは今月の一押しイベント、迫力あるパドルさばきの熱き戦い、須崎市のドラゴンカヌー大会を紹介します。日時は8月7日日曜日、競技開始は9時です。場所は須崎市浦の内の須崎市立スポーツセンターカヌー場です。日本でペーロンやハーリーとも呼ばれるドラゴンカヌーは、近代的なスポーツとして国際的な広がりを見せています。この大会は高知県で唯一開催されるドラゴンカヌー競争で、平調、舵取り、太鼓打ちを含む27人が乗り組むドラゴンカヌーの部のほか、19人の女性だけが乗り込むカワウソカヌーの部があります。浦の内湾内の特設コースでは、トーナメント方式の熱い戦いが繰り広げられ、力を合わせたパドル操作で突き進むドラゴンカヌーに会場は大いに盛り上がります。以上について詳しいことは、須崎市障害学習課電話 0889-42-8591 までお問い合わせください。須崎市障害学習課のホームページアドレスは http://www.city.sukai.lg.jp/です。続いて、大海原に漕ぎ出し、冒険気分は満点。シーカヤック体験をご紹介します。太平洋の大自然の中へ、パドル一本で漕ぎ出すシーカヤック。初心者や子供連れでも気軽に楽しめるコースや、人工物のないリアス式海岸の美しさを眺めながら、壮大な外海を突き進む冒険心あふれる本格的なコースなど、体験する人の希望や体力に合わせたツアーメニューが用意されています。ツアーの途中では、誰もいない無人島のビーチに上陸したり、透明度の高い海の中のサンゴ礁を眺めたりと、奥四万十の海を思いっきり満喫することができます。以上について詳しいことは、レモレモカヤックス、電話 090-8103-3961、住所、須崎市阿波 288-1 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://remoremo.com/です。料金は、子供は3000円から、大人は5000円から、所要時間は3時間から6時間ですが、コースにより料金や所要時間は変動します。なお、ご利用の場合は3日前までに予約をお願いします。以上で2016奥四万十博のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも9時から17時。ただし、野市動物公園は9時30分から17時。なお、最中入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷描写手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者1人は入館無料。 高知県高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。8月号は全部で8施設ご紹介します。案内1、美術館。イベント2件をお伝えします。イベント1、夏の定期上映会、空想特撮映画特集。開催日、8月27日土曜日、28日日曜日。怪獣映画の金字塔、ゴジラを作り、特撮映画の礎を築いた本田石郎、円谷英二、二人が手掛けた特撮映画、地球防衛軍、宇宙大戦争、宇宙大怪獣ドゴラ、キングコングの逆襲を上映。観覧料、1プログラム券、前売り、一般1000円、小学生以下500円、当日一般1200円、小学生以下600円。イベント2、アール・ヌーボーのガラス、デッセルドルフ美術館、ゲルダ・ケプフコレクション。開催日、8月28日日曜日まで、観覧料、当日1100円、大学生800円。美術館の住所をお知らせします。高知市高須 353-2、電話088-866-8000、観覧料一般360円、大学生250円。案内に、歴史民族資料館。企画展、前田博士天然写真展、ブナシ。開催日、9月19日月曜日祝日まで。四国に自生するブナの美しい姿や環境、四季など、四国の森の豊かさを写真で紹介。歴史民族資料館の住所をお知らせします。南国市御幸町八幡 1099-1、電話088-862-2211、観覧料510円。案内3、牧野植物園。イベント3件をお伝えします。イベント1、夜の植物園。開催日、8月12日金曜日、13日土曜日、14日日曜日、9時から21時まで、延長開演。夜に花を咲かせる植物の不思議を、クイズラリーや職員の解説などで楽しく学びましょう。イベント2、食虫植物とアリ植物展。開催日、8月21日日曜日まで。イベント3、企画展、昆虫、植物展、ファーブル、そして牧野五大山、生き物ワンダーランド。開催日、9月4日日曜日まで。ドクター・ファーブルとドクター・牧野が昆虫と植物の不思議な世界をご案内します。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五大山4200-6、電話088-882-2601、入園料720円。案内4、文学館。イベント2件をお伝えします。イベント1、デビュー20周年記念、島田由佳絵本原画展。開催日、9月19日月曜日祝日まで。イベント2、ワークショップモビールを作ろう。開催日、8月7日日曜日、28日日曜日、29日月曜日、30日火曜日。それぞれの日とも、10時からと14時から。バムとケロの空旅をイメージしたモビールを作ります。参加料。当日の観覧券と材料費300円が必要です。募集人数、それぞれの日とも先着20人。申し込み方法、電話または文学館でも受け付けています。文学館の住所をお知らせします。 高知市丸の内 1-1-20 電話 088-822-0231 観覧料500円常設店も含みます。案内後、のいち動物公園イベント2件をお伝えします。イベント1、夏休み特別講習会自由研究のお助け。開催日8月7日日曜日から28日日曜日の毎週日曜日計4回14時から15時。毎週テーマが変わる飼育係の特別講習会。2回受講で記念品を、4回受講すると解禁賞をプレゼント。対象、小学生。家族で参加可能です。募集人数、それぞれの日とも先着30人。申し込み方法、当日13時に動物科学館で受付です。イベント2、夜の動物公園のいちでナイト。開催日8月13日土曜日、9月10日土曜日、18日日曜日、21時まで延長開園。入園は20時までですのでご注意ください。夜の動物たちの生態を観察。プロジェクションマッピングなど光の演出もあります。のいち動物公園の住所をお知らせします。江南市のいち町大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日8月1日、8日、15日、22日、29日。案内6、坂本龍馬記念館。龍馬の評価展。開催日11月4日金曜日まで。龍馬を実際に知る人たちによる龍馬の評価をパネルで紹介し、関連資料を展示。坂本龍馬記念館の住所をお知らせします。高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料500円。案内7、芸生天文学習館イベント2件をお伝えします。イベント1、天体観測学習会。開催日8月2日火曜日、4日木曜日、9日火曜日、11日木曜日祝日、21日日曜日、23日火曜日、27日土曜日、9月3日土曜日、それぞれの日とも19時から21時、夏の大三角や星座を見つけよう。参加料無料、募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話で前日まで受け付けています。イベント2、惑星を全部見よう。開催日8月6日土曜日。開催時間18時から21時30分。星や天体観測を解説した後に、70センチ望遠鏡で観測をします。芸生天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸生村和敷港4668-1、連絡先高知県文教協会、電話088-824-5451。休館日、観測学習会等の開催日以外は休館。案内8、埋蔵文化財センターイベント3件をお伝えします。イベント1、四国地区埋蔵文化財センター発掘遍路展。開催日9月30日金曜日まで。室町時代から近世まで四国各地の城や館などの発掘成果を紹介。イベント2、戦国時代の四国、 記念シンポジウム。
滋賀県立大学中井仁教授の基調講演のほか、城管跡の保存と整備、活用について、四国四県の文化財担当者がディスカッションします。
場所、県立歴史民俗資料館多目的ホール。募集人数、当日先着100人。イベント3、戦国時代の四国展示報告会、開催日9月10日土曜日、開催時間13時30分から15時。募集人数、当日先着40人。埋蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原1437-1、電話088-864-0671、入館料無料。以上で県立施設のご案内を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、 高知県〇〇課だけで届きます。今月の情報広場は8月1日付の高知新聞に掲載しています。そのため今回は8月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせの内容をご紹介いたします。募集のお知らせです。5件あります。その1、県営住宅の入居者募集。今回定期募集を行う団地は、高知市は沖田団地、鴨部団地、船岡団地、船岡南団地、小高笹の丸団地、横浜団地、横浜第二団地、寺団地、大津団地、八旦町団地、室戸市は名前団地、名張町は名張団地、名張東団地、安芸市は安芸東団地、江南市は赤岡東団地、別所山団地、吉川団地、上市は土佐山田団地、南国市は鴨原団地、東地団地、四万十市は中村団地、宿毛市は宿毛団地、四万十町は久保川団地、黒潮町は佐賀団地です。また、随時募集中の団地は、室戸市は名前団地、柳の内団地、先の浜団地、行土団地、東洋町は野根団地、名張町は天神南団地、本山町は本山団地、高知市は視覚障害者住宅の春野団地です。申し込み書配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、高知県福祉交流プラザ、高知市内のそれぞれの市民会館、高知市を除く該当する市町村役場、申し込み書配布期間、8月1日月曜日から14日日曜日、募集期間8月8日月曜日から14日日曜日、応募方法、郵送、持参。なお、持参の場合は土曜日、日曜日を除きます。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0832、高知市九反田 4-10-401、トップアン四国4階、高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。その2、高知県芸術祭文芸賞の作品募集。短編小説は1人1編、400字詰め原稿用紙10枚以内。詩は1人1編、400字詰め原稿用紙2枚以内。短歌は1人3首以内。 俳句、川柳はそれぞれ一人5句以内です。対象、県内在住の方、なお未発表作品に限ります。募集案内配布場所、県内の図書館、文化施設など、高知県芸術祭の公式ホームページからも募集案内をダウンロードすることもできます。募集期限9月30日金曜日必着。応募方法郵送。なお短歌、俳句、川柳は完成はがきで応募してください。お申し込み、お問い合わせ先は郵便番号781-8123、高知市高須353-2、公益財団法人高知県文化財団内高知県芸術祭執行委員会事務局、電話 088-866-8013 です。その3、全国農業担い手サミット in 高知の大会テーマ募集。全国から意欲ある農業者が集まり、農業経営の現況や課題について認識を深め、経営改善と地域農業の発展を目指して、平成29年秋に開催する全国農業担い手サミット大会テーマを募集します。最優秀作品は関係する印刷物、ウェブなどに使用し、県内外への広報に活用させていただきます。詳しくはホームページをご確認いただくかお問い合わせください。応募期限8月26日金曜日17時必着。応募用紙配布場所、高知県庁農地担い手対策課、またホームページから応募用紙をダウンロードすることもできます。応募方法、郵送、ファックス、メール。お申し込み、お問い合わせ先は高知県庁農地担い手対策課内の全国農業担い手サミット in 高知実行委員会事務局、電話088-821-4809、ファックス088-821-4519です。 E メールアドレスは160101@ken.pref.kochi.lg.jp です。その4、高知家ポジティブコレクション募集。4年目の高知家のスローガンは、高知家にはポジティブ力があるとなっています。現在高知家のポジティブな人柄や場所、食べ物、文化などさまざまなポジティブな情報を募集しています。写真や動画の添付も大歓迎です。お寄せいただいた情報は高知家ホームページなどさまざまな場面で活用させていただきます。詳しくは高知家ホームページをご確認ください。募集案内配布場所、高知家ホームページからダウンロードしてください。応募方法、ファックス、メール、ツイッター。お申し込み、お問い合わせ先は高知県庁地産地消外商課、電話 088-823-9741、 ファックス 088-823-9262 です。その後、夏ボラ、夏のボランティア体験2016の参加者募集。夏休みはボランティア活動が体験できる夏ボラに参加しませんか？活動内容は子どもやお年寄りとの触れ合い、自然体験やイベントの手伝いなど様々です。1日だけや1人での参加も大歓迎です。 活動内容や参加方法などの詳細はお問い合わせいただくか、ブログなっちゃんの夏ぼらをご覧ください。開催期間7月20日水曜日から8月31日水曜日。詳しいことは、高知県ボランティア NPO センター、電話088-850-9100までお問い合わせください。次は試験のお知らせです。3件あります。その1、高等学校卒業程度認定試験。試験日時11月5日土曜日、6日日曜日。試験場所、高知市大原町132番地にあります。高知県教育センター分館。対象、平成29年3月31日までに満16歳以上になる方。なお、全日制高等学校等に在籍している方も受験可能です。出願期間、9月1日木曜日から9月15日木曜日、消印有効です。受験案内配布場所、高知県庁西庁舎の県教育委員会高等学校課。受験案内配布期間、7月21日木曜日から9月15日木曜日。出願方法、書き留めでの郵送。詳しいことは、県教育委員会高等学校課。電話088-821-4907までお問い合わせください。その2、職業訓練指導員試験。試験日時9月11日日曜日10時から11時。試験場所高知市新田1188にあります高知高等技術学校。対象、職種ごとの実技試験及び学科試験の関連学科が免除される方、出願期間、8月8日月曜日、消印有効です。募集案内配布場所、高知県庁雇用労働政策課、高知高等技術学校、中村高等技術学校、出願方法、持参、簡易書き留めでの郵送、受験料3100円、お申し込み、お問い合わせ先は、高知高等技術学校、電話088-847-6601です。その3、高知県職員等採用試験と警察官 B 採用試験、試験と採用予定人数、試験日時、試験場所を申し上げます。初級、採用予定人数、行政10人、警察事務1人、学校事務8人、土木7人、林業1人、試験日時、9月25日日曜日、9時30分から、試験場所、高知丸の内高校と中村高校。警察官 B 採用予定人数男性36人女性8人。試験日時10月16日日曜日9時から。試験場所高知工業高校と畑農業高校。身体障害者を対象とした選考試験。採用予定人数、行政2人、学校事務1人。試験日時、10月23日、日曜日、9時40分から。試験場所、高知県職員能力開発センター。なお、受験資格は募集案内でご確認ください。出願期間、8月19日、金曜日から、9月2日金曜日、消印有効です。募集案内配布場所、 高知県庁1階募集要項コーナー、高知県職員等採用試験情報サイト内、県のそれぞれの福祉保健所など、出願方法、持参、簡易書き留めでの郵送、お申し込み、お問い合わせ先は、県人事委員会事務局、電話 088-821-4641、県警察本部警務部警務課、電話 0120-032-376 です。次は、講演・講座のお知らせです。2件あります。その1、消費生活講座。大学教授など、それぞれの分野の専門家から、悪徳商法に騙される心理や、食の安全など、知っておくと生活に役立つ知識が学べます。日時、8月29日月曜日から9月4日日曜日、平日は18時から21時10分、土曜日は13時から16時10分、日曜日は13時から17時50分です。場所、高知市英国寺町 2-22 にあります、高知短期大学。申し込み期限、8月22日月曜日。なお、定員80人に達し次第締め切りです。申し込み用紙、配布場所、高知短期大学、高知県庁1階募集要項コーナー、消費生活センター、また消費生活センターのホームページから申し込み用紙をダウンロードすることもできます。申し込み方法、持参、郵送、ファックス、メール、受講料無料、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0935、高知市朝日町3丁目115、高知男女共同参画センター、総理2階、消費生活センター、電話 088-824-0999、ファックス 088-822-5619 です。e メールアドレスは141602@ken.prefco.chi.lg.jp です。その2、県立林業学校木造建築コース、木造建築物を設計する建築士を養成するため、NPO 法人チームティンバライズから講師を招き、木造建築を実践的に学ぶ講座を開講します。講座は5回あります。開催日と場所を申し上げます。第1回は9月14日水曜日、高知共済会館。第2回は9月29日木曜日、高知共済会館。第3回は10月18日火曜日、現地視察を予定。第4回は10月24日月曜日、高知共済会館。第5回は11月24日木曜日、高知共済会館。定員20人。申し込み期限、それぞれ開催日時の1週間前まで、原則としてすべて受講してください。受講料全5回分で2550円です。申し込み方法、郵送、ファックス、メール、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 782-0078、上市土佐山田町大平80、高知県立林業学校、電話 0887-52-9500、ファックス 0887-52-9556 です。e メールアドレスは info sen.cnter39.com です。次はお知らせです。2件あります。その1、就労に関する移動相談。一人親世帯の皆さんを対象に、就労に関する情報提供や個別相談を開催します。事前の申し込みは不要です。場所と日時を申し上げます。香美市社会福祉協議会プラザ八王子は、8月5日金曜日13時から16時、室戸市保健福祉センターは、8月6日土曜日13時から16時、南国市役所は8月12日金曜日13時から16時、高知市文化プラザカルポートは8月13日土曜日13時30分から16時30分、中土佐町町民交流会館は8月20日土曜日13時から16時、安芸市役所は8月24日水曜日13時から16時、黒潮町保健福祉センターは8月27日土曜日13時から16時、土佐市中央公民館は8月31日水曜日13時から16時です。詳しいことは、高知男女共同参画センター、総例2階の、一人親家庭と就業自立支援センター、無料職業紹介所、電話 088-875-2500 までお問い合わせください。その2、個人事業税第1期の納期限は、8月31日です。本年度の個人事業税の納期限は8月31日水曜日と11月30日水曜日の年2回です。第1期分の納付書を8月上旬に発送しますので、納期限までに納付をお願いします。本年度から30万円以下の税額であれば、コンビニエンスストアでの納付も可能です。詳しいことは、事業所所在地を所管する県税事務所、事業所を設けていない場合は、代表者の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。次は、催し物のお知らせです。5件あります。その1、高知江ノ口養護学校の1日体験入学、学校紹介や施設見学、授業参観、教育相談などを行います。健康や教育について、入学や転校の有無に関わりなくお気軽にご相談にお越しください。詳しくは江ノ口養護学校のホームページをご確認ください。日時、9月16日金曜日10時20分から16時、場所、高知江ノ口養護学校、対象、幼児から高校生までの子どもとその保護者、教育関係者、申し込み期限、9月5日月曜日、申し込み方法、持参、郵送、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0062、高知市新本町2丁目 13-5、高知江ノ口養護学校、電話 088-823-6737 です。その2、高等技術学校オープンキャンパス、中村高等技術学校への入校を希望される方を対象にオープンキャンパスを開催します。入校試験の説明や施設見学に加え、訓練コースの実習も体験できます。 訓練コースは木造建築家と左官タイル施工家があります。受験資格など詳しくはホームページをご確認ください。日時9月5日月曜日から11日日曜日、午前の部は10時から11時30分、午後の部は13時30分から15時です。場所、中村高等技術学校。申し込み期限、8月29日金曜日。申し込み方法、郵送、ファックス、電話。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 787-0019、四万十市愚道5179、中村高等技術学校。電話、0880-37-2723、ファックス、0880-37-2724です。その3、第10回共同の森フォーラム。日本一の森林率を誇る高知県の森の力を最大限に発揮するため、今私たちにできることを楽しく考えるフォーラムを開催します。建築家の隈研吾さんによる基調講演のほか、ジビエ料理などの販売や、木のスプーン作りなどのワークショップも開催します。子供から大人まで楽しめるイベントです。ぜひご参加ください。日時、8月27日土曜日11時から17時。場所、梼原町梼原にあります梼原夢未来館。募集人数400人、申し込みは不要です。参加料無料。詳しいことは高知県庁林業環境政策課、電話 088-821-4586 までお問い合わせください。その4、高知ファイティングドッグス8月の試合日程と開催場所をお知らせします。8月5日金曜日は18時開始高知球場、10日水曜日は18時開始高知球場、11日木曜日は18時開始高知球場、19日金曜日は18時開始高知球場、20日土曜日は14時開始土佐清水総合公園多目的広場、22日月曜日は18時開始高知球場、28日日曜日は13時開始越智町民総合運動場。なお試合日程開催場所は変更になる場合があります。詳しいことは高知ファイティングドッグス球団株式会社、電話 088-878-0775 までお問い合わせください。その後、8月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。8月の開催日は6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日、20日土曜日、21日日曜日、27日土曜日、28日日曜日です。8月20日土曜日は準重賞競争前段特別です。8月28日日曜日は重賞競争農林水産大臣賞典第39回竹寄分け賞です。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/にも詳しく掲載しています。以上で8月1日付高知新聞朝刊に掲載した「 県からのお知らせを終わります。
次は高知県庁統計課から8月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は72万2750人、前の月に比べ414人の減少です。そのうち男性は33万9906人、前の月に比べ157人の減少です。女性は38万2844人、前の月に比べ257人の減少です。世帯数は31万9155世帯、前の月に比べ114世帯増加です。この三三高知2016年8月号の発行部数は34万部。発行は平成28年8月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番25。e メールアドレス11-1301@ken.pref.kochi.ld.jp。 ホームページアドレス http://www.pref.kochi.ld.jp/。制作は株式会社アークデザイン研究所。三三高知に関するお問い合わせは電話 088-823-9046 までお願いいたします。なお、この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。また、県の広報誌の展示版録音版をご希望の方は高知県庁障害保健福祉課電話 088-823-9634 までご連絡ください。高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知8月号をお伝えしました。まもなくよさこい踊りですが、お元気にお過ごしでしょうか。今月はお盆に関する豆知識をお送りします。お盆とは、正式名称は裏盆へといい、先祖や亡くなった人たちが苦しむことなく成仏してくれるようにと、子孫が追善の供養をする時期のことです。特に亡くなって四十九日の法要が終わってから最初に迎えるお盆を初盆とか新盆と呼び、特に厚く供養する風習があります。かっては旧暦で行われていたので、太陽暦で言えば7月に行われていましたが、現在ではほとんどが8月13日から16日になっています。京都を中心とした天皇家や公家の間で行われていたのが、だんだんと武家社会に広がり、一般庶民にも広く行われるようになったのは江戸時代に入ってからと言われています。13日の夕方に迎え火を焚き、先祖を迎え、お経や飲食の供養をして、16日の夕方には送り火を焚いて帰ってもらう。現在では仏壇にろうそくや線香を立てて送り迎えをしており、お墓参りやご先祖を迎えに行く意味で13日に行くのが一般的です。また、このお盆に日頃お世話になっている方々に贈答が行われるようになり、その盆礼を中元とも言っていたところから、それが現在のお中元につながってきたようです。お盆豆知識でした。まだまだ厳しい暑さが続きます。水分をこまめにとるなど、体調管理に注意し、元気に過ごしましょう。